はい、皆さんこんばんは。11月22日水曜日午後7時、バンタユナイテッドの時間がやってまいりました。本日パーソナリティ私光永光がお送りします。今回ちょっと相棒の鈴木小屋はちょっと欠席になりますので、今日は一人でお送りしていきます。はい、ですね、もうまあまだもう今年も残りわずか、もう11月後半になってきましたけども、はい、ですね、実はですね、まあ今月ですね、11月、後半パーソナリティのワッスーこと諏訪さんとですね、実は北海道に行ってきたんですよ。はい、人生初の北海道で、まああのね、諏訪さんのね、誘いで、まあいつか俺たちもちょっと北海道でまあイベントなりライブなりできたらなという思いがずっとあって、その中で今回ちょっと誘っていただいて、まあ、ちょっと北海道のあのイベントの方とライブハウスの方と、バンドマンさんとかといろいろ交流を持とうと思って、まあ、急遽ですけど一緒に諏訪さんと、まず旭川の方にね行きましてね、そして翌日札幌まで行って、イベントをね2つ見てきたんですけども、はい、本当にまあ、いつかのタイミングでと思ってたんですけど、なかなか行けない北海道、今回マジで初めて、北海道に行ってですね、もう本当は最高な、イベントとライブと、最高なバンドを、この目でしっかり確かめてきました。はい、で本当はまず、沖縄から、旭川かまで行って、まあ本当空港着いた瞬間ものすごい土砂降りで、まあ、嵐なぐらいの雨が降ってて、まあ、やっぱ北海道でもそんだけ雨降るんですかっていう話だったんですけどね、実はそんなに降らないよっていう、なんかそこまで雨がねひどいってなかなかないっていうことで、まあそのまあ、当日ね、その、まあ、旭川の方のライブハウスの方でイベントがあって、そこでですね、地元のジョニーボーイさんとにお世話になってですね、なんと、まあ、空港の方までマネージャーさんとかが迎えに来ていただいて、まあ少しね観光とか、連れて行ってもいただいたんですけどもね、はい、やっぱ北海道ってやっぱね、あんな広大な本当にあの土地で、まあ、すごい景色で、まあ、本当に感動したんですけどもね、はい、でまあ当日はですね、その旭川にある、まあ、本当に有名なカジノドライブっていうライブハウスさんでですね、ジョニーボーイさんとかのイベントを見させていただいたんですけども、まあ、本当にライブハウスもねものすごい、まあ、本当にいい箱で、まあ、本当に 音響だったりとかね、まあ、本当に地元の、まあ、オーディエンスとかものすごい、まあ、もういい感じで楽しくライブを見させていただいたんですけども、はい、それで実はその、まあ、行く前からのちょっと予報で、もしかしたら雪が降るかもなんてのがあって、うん、まあ本当にその翌日ね、泊まって、またその翌日札幌だったんですけども、札幌に向かう前に朝起きたらものすごい、まあ、雪がチラチラしてきて、おなんかもう、まあ、東京とかでちょこちょこ見たことあったんですけど、まあ、本当になんか、まあ、雪といえば北海道といえばみたいな、まあ、そんな中で、まあ、本当に、まあ、最初ちょっとね、まあ、ポツポツって感じだったんですけど、まあ、その俺らがちょっとチェックアウトする時間になるにつれてすごい雪が降ってきて、もうなんならまあすごい雪化粧になって、うん、すごいなと思って、まあ、もう一個驚いたのがその前日に、なんだろう、北海道の人ってまあ雪が降っても傘とか差さないって結構聞いてて、なんでかっていうと、なんか北海道の雪っていうのがそんななんか水分を持ってないから、なんか粉雪みたいな形で、まあ、例えば洋服とか、まあ、リュックとかについても、まあ、手でパッて払えば、まあ、全然すぐ落ちて、まあ、濡れないっていうか、まあ、そうだね、そういう感じだったらしいんですけど、まあ、本当に実はその、ね、窓から見てて、まあ、ちょうど駅の方をホテル側から見てたんですけど、まあ、確かになんか地元の人ってそのまま歩いてるなと思って、なんかキャリーバッグ持ってる人たちがだけがそのまま傘さしてて、でまあそのね諏訪さんと、まあ高速バスの方で札幌まで向かったんですけど、まあその間ものすごい雪だったので、まあ本当に普通に歩いてって、でそれでまあ本当にね、まあ、洋服とかカバンとか結構雪積もって、本当にパラパラってやったらサラサラって取れて、あなんかいいな、気持ちいいなっていう感じで、北海道の雪は最高だなっていう感じで思ってですね、 はい、それで、高速バスの、まあ、札幌に向かう旭川からのバスの景色もですね、もうちょうどそのいい感じの雪化粧で、まあ、本当になんか人生 初の、ね、あそこまでの雪っていうのを、まあね、今後もね、もうあと、まあ、人生で何回か行くか、まあ、分からないし、まあ、そんな雪も、ね、なかなか見れないだろうと思って、まあ、今回ラッキーだったなってことで、まあ、実はしかもなんか初雪だったっていうことでですね、まあ、結構今回ラッキーだったなっていうのもあって、はいはい。でまあ、その翌日はね、札幌のカウンターアクションというところでライブハウスですね、そこもまだもう本当に全国的にも有名なライブハウスですね、まあ、そこでもまた、ジョニーボイズさんとか他あの、ね、いろんなバンド何のライブを見させていただいて、はい、マジで、いろいろ、まあ、こっちもいろんな衝撃を受けて、またやっぱね、まあ、沖縄もそうですけど、まあ、東京、名古屋、大阪とかも回って、また北海道のね、まあ、このパンクシーンとかロックシーンをまた見させていただいたんですけども、やっぱね、まあ、いろんなところでね、みんな住んでるんですけど、まあ、本当になんかそのハートはなんか本当に同じものを感じて、まあ、すごい情熱をもらいました。はい、ぜひね、来年はね、それで俺たちも北海道実現できるようにちょっと模索していきたいなと思っております。まあ、オープニングからね、ちょっと北海道行ってきたっていう話を、今してるんですけども、それでね、せっかくなんで、その本当に一番お世話になったジョニー・ボイズさんのね、曲をね、ゲットしたので、せっかくなので、最初のオープニングで一曲皆さんにお届けしたいと思います。では、ザ・ジョニー・ボイズで、青の条件。ザ・ジョニーボーイズで青の条件でした。 はい、そしてですね、あのこの北海道のイベントでですね、実はその東京からですね、スリーピースバンドホット&クールも参加してて、まあ俺ら一緒にホット&クールと一緒にあの同行するという形で行ってきたんですけども、はい、そこで、ホット&クールも、ね、せっかくなので皆さんにお届けしたいと思いますので、ホット&クールの曲も、続けてお聴きください。ホット&クールロックアラウンド。はい、ホット&クールでロックアランドでした。はい、今日はですね、まあ親がお休みなんですけども、今日はですねゲストの方を呼んでますので、これからちょっとゲストのコーナーに行きたいと思います。その前にね、11月、今月は、18日那覇アウトプット、19日、那覇スクラッチの方で、チェンソール2本立てでライブやってきました。18日はね、オールディックフォーギーと、そして、19日のイベントはスラム X20 周年ということで、まあ、どちらもものすごい盛り上がって、まあ、最高なイベントとなりました。はい、それで、いよいよですね、12月2日、那覇サイバーボックスの方で、高野祭、まあ、光る夜祭りって書いて、俺の、活動周年祭ということで、まあ、これあのですね、5年に1回ぐらいね、まあ、20年目ぐらいからの大体その5年に1回という形で今までやってきたんですけども、それを数を得て3回目のその30周年の時が結局そのコロナというところがあってですね、なかなかそれできずにですね、なんだ、それで2年、まあ、2年越しで、去年ね、30周年をやって、で、まあ、ちょっと思ったんですよね。それで、まあ、まあ5年に1回、まあ、それをやっていこうかなと思ってたんですけど、まあもうね、まあ、このご時世この世の中、まあ、いつ何があるかわからないので、まあ、なるべくもう毎年やっていこうと思って今年33周年をまたやることにしました。はい、それをまあ毎年恒例としていければと思ってはいるんですけども、はい、これ毎回ね、まあ、俺が今まで携わってきた、バンドとかね、ソロだったりっていうところで、前ステージ俺がまあ上がってでライブをやるっていう形なんですけども、今年はですね、 ですね、まあチェーンソーももちろんなんですけども、また東京からゲストにザ・スター・クラブの、ギター・トールさんの、ソロプロジェクト、アコディスコも、招いて、そしてですね今年はですねまた久しぶりにですね、少年ヤクザを、また、僕がドラムをやってる少年ヤクザなんですけど、まあ、それをまた、少年ヤクザもライブをやって、そして、オープニングゲストで今回はねちょっと特別にリレーティブが参加するんですけども、はい、それで今回、少年ヤクザの、ボーカリストコージを、ゲストで呼んでいます。はい、コージよろしくです。
はい、
はい、
こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、今回はね、まあ少年ヤクザ久しぶりにまた、まあ、復活というかね、まあ久しぶりにやるんですけども、
そうですね、
うん、まあちょっとねちょっと俺ら的にちょっとまあちょっと悲しいお知らせがあって、まあもともとその少年ヤクザの、まあ、初代のウッドベースムルがですね、ちょっと去年の暮れにちょっと病で他界してしまったんで、はい、そのまあ俺らのこの周、まあ今年周年もあるんですけども、まあそのちょっとね、ちょっとブルの、まあ、思いを寄せて、追悼のライブも兼ねての少年ヤクザ今回参加するということですね、
はい、
そうなんですけども、はい、その実はその少年ヤクザっていうのをですね僕が大体22ぐらいの頃なんで、
いや21です。
21か。そしたら、
98年ですか。
98年結成ということ で、はいはい、で98年に、まあ、コージと、まあ、ブルが、
はい、
まあ、先頭立って、まあ、そのバンド始めてということで、ちょっと俺が遅れて入ったような感じだもんね。
そうっすかね。
あれ、
なんか
最初からだった。
なんかまとまった感じがあったんじゃなかったですかね。
うん、うん、
まあ、当時自分ら もうまだ高校生でしたからね。
そうだね。俺は21だったらそれぐらい
で、そうですね、
はい、うん、そこでまあまあまあ形はね、まあウッドベースとで、うん、まあ、当時はねコージが、まあ、ギター、
はい、そうです。
でまあボーカルに、
マーシー
っていたんですけどね、はいはい、最初、まあ、当初4人結成で、まあ、そのサイコビリーの、まあ、カバーの曲から始まって、うん、
はい、
うん、それでまあオリジナル曲を何曲か作って、うん、でまあ実質ね、まあ、ガーって活動したのはまあまあ3年間ぐらいで終わったんですけど、ね、
そうですね、はい、
うん、その中で、はい、まあ、その3年間でね結構ね勢いよくガーってね、うん、出てって、
はい、
まあ当時の雑誌の、はい、沖縄雑誌ハンズですよね。
そうですね、うん、はい、ハンズが
企画している、はい、そのあの沖縄スラッピンジャップス、あ、ジャンキーか、
はい、
スラッピンジャンキーのオムニバスに参加させていただいたりですね、あとはもっとあの、2000日最高ですね、
そうですね、
うん、というあのオムニバスに参加したりとか、はい、まあ、単独で音源というのは上がったんだけど、まあね、結構イベントもね、まあ、ザ当時あのザ・カントリー・ハンチバックスが、主催してたドラゴンブローとかですね、うん、
はい、
まあ、結構ねあと、まあ、いろんなイベントとかに、ね、参加して、うん、まあ、結構勢いある衝撃的な感じの、ね、
はい、
部分でライブやらせていただいて、
まあ、巷では、うん、結構いい感じで動いてたつもりなんですけどね。
まあまあね、本当に勢いあってね、まあね、あんまりあれだったけどね。何だった
んだよ。まあ勢いありすぎたのかよくわかんないですけどね。うん、
まあね、でももう本当にまあしかもね、そのハンズのね、
はい、
雑誌の表紙まで飾るっていうね。
本当に。
うん、まあ結構勢いよく怒涛のね、
はい、
うん、ライブ活動して、ね。でまあまあ大体ね3年ぐらい。まあ、やって、
うん、
でまあ、ちょっとねブルがね、
そうですね、
ちょっとね上京してね、
はい、
それでちょっと自然に、まあ、活動休止的な感じになって、
ま
あ、その後もちょこちょこ、まあ、イベントライブとか、
ね、
バンドをやって、
はい、
って感じなんだけどね、うん、まあ、実質、まあ、今はまあ実質もう、まあ、解散というか、活動休止的な感じ、
もう完全にやってない状態、うん、でなりますかね。
俺がこの周年祭で毎回無理やり引っ
張ってやって
ね。でまあだから去年はやってないもんね。
去年はやってないですよ。
今回は、結局5年ぶりぐらい。
いやもう5年6年7年ぐらいならないですかね。もう多分最後は。
そっか、じゃあ25、あ、じゃあ25周年の時か。
うん、多分そのぐらいだったと思いますよ。
うんうん、うん、その時で、その時がまあだいぶ久しぶりにやってね。
うん。
うん、25周年の時が一番 俺的にも、まあ、ソロやって の, その少年役でやっての、うん、であの時はの水永光プロジェクトをやってのそれチェーンソーでやったんで、はい、まあ、全部で、約50曲ぐらいか
、うん、パワフルですね
全ステージっていう感じでね、はい、まあ、まあ本当にでもね今回まあ本当にこのね実質的な活動はそのねまあ本当に20年以上前かの、
はい、
まあ、3年間だったんですけど、まあ結構ね沖縄にもなんかオーディエンスとかにもね結構刺激を与えて、まあいろんなね、はい、まあ、オーディエンスのファンの皆さんも結構いろいろまあね期待していろいろ言ってくれたので、うん、でまあ本当今回ねちょっとまあブルーがねまさかね、
そうですよね、
この若さでね、
そうそうそうそう、ま
あ行くっていうのもあれだったんですけど、うん、
一番もうコアモテのやつだったんで、
うんうん、
まさか、まあ、病気で亡くなるとは、うん、まあ、ちょっと残念なんですけど、
うん、
はい、
まあでもそのねやっぱその
そうですね、
うん、ブルーのね、うん、まあ、ちょっとね中途半端な形でもちょっといろいろ終わってる部分もあるので、はい、まあでもそのね、ブルーの思いをね外してね、はい、また今回ね12月は一緒にやって、はい、まあ、
はい、
ブルーも天国から来てるだろうから、
そうですね、うん、
それでまあね、その追悼イベントってことで、
はい、はい、まあ、じゃあ2代目ブルーみたいのが言いますけどね、はい、
ね、あの後にね、
はい、
シャーンとね、まあ本当にまあまあでも実質的な 2代目ブルーみたいな感じで一応はねもう 何回かライブもやってるしね、
はい、
はい、まあそのあもう本当二十何年も前なので、
うんうん、
あれなんですけど、まあ少年ヤクザって何なんですかっていう話でもあると思うんで、
はい、
結局ねそういう音楽のあれで、そしてまあこれもその、ね、そういう番組なので、
はい、
ちょっとね、まあ、説明するよりはということで、まあそのね、本当に二十何年前に出したその本件ですね、せっかくなので皆さんに聞いていただこうと思います、
はい、
それではですね2曲続けて聞こうと思いますので、はい、よろしいでしょうか、はい、はい、じゃあ少年ヤクザでアウトサウド、カウボーイビバップ続けてどうぞ。 はい、少年ヤクザでアウトサイド、そしてカウボーイビバップでした。皆さん12月2日、那覇市サイバーボックス、皆さん、ぜひ足を運んでください。はい、コージ、今日はどうも、はい、ありがとうございました。いえいえ、また12月2日、はい、一緒にまた盛り上げて。
そうですね。はい、はい、皆さんと乾杯したいです。
はい、はい、ということでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、それではもうまたね、もう来月ももう早いもんで今年最後の放送となりますけども、はい、また皆さん、年末まで、皆さん、人生楽しんで、生きていってください。はい、何を言ってるんだろうな。はい、それではじゃあ、今月もこのぐらいにして、後半のパーソナリティは数のコーナーに。バトンタッチしていきたいと思います。それでは、ワッスのコーナーへつなぎます。それでは皆さんまた来月。
東京の皆さん、ワッサップ、ヒードンズのワッスーです。今月も東京は、西の外れの街、日野市というところから収録してお送りしていきますので、お付き合いよろしくです。東京ね、11月入ってからも結構ね、暖かくてね、夏日とかもあってね、ちょっと異常気象っぽかったんだけど、ここに来て急に寒くなって一気に冬になりましたね。まだね、暖かい沖縄がね、恋しい今日この頃です。先月ね、最後にねお伝えしたんだけど、11月の10日からね12日まで僕とね光くんとね一緒にね北海道行ってきました。もう3日間ね北海道楽しすぎましたね。飲みすぎちゃいましたね。まずね旭川空港にね行ったんですけども、旭川空港に着いたらジョニーボーイズのねギタリストのね泉くんとねマネージャーの寺健くんがね迎えに来てくれて、そこからねちょっと観光地に連れてってくれたんですよ。少し離れたね美瑛町っていうところのね青い池っていうところに連れてってくれたんだけど、僕ねこの青い池ねテレビで見てからね、わあこんな綺麗なとこあるんだと思って行きたかったんだけどね、なかなか札幌から美瑛にはね行けなくてね、だけど今回連れてってもらって本当夢叶いました。その後ね泉くんのね自宅にね招いていただいてね、ジンギスカンをごちそうになったり、僕も光くんもね本当大満足です。ありがとうございました。そしてね初日のね旭川でのねライブではね、今回一緒に行ったホット&クールがね、都合によりキャンセルになってしまったんだけど、急遽ね僕の大好きなバンドで北見、北海道の北見ってね東の街で活動しているボニーリムジンがね出ることになって、もうテンション最高に上がりましたね。もうライブはね僕ね最前列で絶叫してました。最高でしたね。メンバーと会ってね僕のことも覚えていてくれて嬉しかったので、いつかね彼らの地元ね北見に見に行きたいなと思います。絶対行きます。他のね対バンもかっこよかったですね。あとねここでもね紹介したことがあるナヨロっていうところで活動しているギャング4っていうバンドのベーシストねコージ君もね旭川までね来てくれて再会できて嬉しかったです。そしてやっぱり鳥を務めてくれたジョニーボーイズ、もう地元でのライブ貫禄でしたね。最高でした。またねこの日出演バンドでね、のデイシスとね翌日札幌でのね主催のバンドでねフラッパーのねダブルヘッダーで出てくれたドラマーの三上くん、彼とは初対面だったんだけどね、もう最高の男でしたね。もうすぐに意気投合してね2人して飲みすぎちゃいましたね。三上くんまた旭川くんで一緒に飲みましょう。翌日ね光くんと札幌へ移動しようとして朝起きたら外は吹雪。もう光くんにね北海道の、ね、冬を体験させてあげてよかったです。もうこんな大雪でもね北海道はね普通にバス走るんだけど、僕ら札幌着いてエスコンフィールド行ってみました。今話題のね日本ハムファイターズの本拠地ですね。ちょうど秋季キャンプやっててね、練習風景見ながらねまたねビール見た飲んだりね新庄監督見たりでね楽しかったです。そして札幌でのライブはね、ホット&クールも出演してね最高のライブでした。札幌代表するねバンドミグロも見れたし、そしてミグロのドラマーとはね僕30数年ぶりに、ね、再会できてね、他にもね30年以上ね会ってない人とかね札幌のね旧友たちに、ね、会えたのでね最高でしたね。もちろんフラッパーはじめ対バンドもねかっこよかったです。もうフラッパーは最後ね締めてくれてかっこよかったです。本当ね3日間の、北海道でね見てね まあ、2日間ライブは2日間だけど、もう北海道のバンドレベルの、ね、高さも、ね、実感しましたね。来年は、ね、チェーンソールデーの、ね、北海道、ね、ライブ目指して、ね、またヒカル君と、ね、一緒に、ね、北海道行きたいと思います。本当、ね、2日間3日間ですね、みんなお世話になりました、ありがとうございました。必ずまた行きたいと思います。と言っても、ね、僕、ね、来週、ね、実家帰るんで、ね、また北海道行くんですね。もうその頃には、ね、雪積もってんじゃないかなと思います。ちょうど札幌は、ね、全く雪なかったのに、この時期、ね、ない方が、ね、不思議なぐらいだったんですよね。またね、皆さんと再会したいなと思います。それではね、札幌で、ね、取材してくれたバンドの曲から行ってみようと思います。もう今のご時世に合ってると思います。フラッパーで戦争はゲームじゃねえ。 ラッパーで戦争はゲームじゃねえ聞いてもらいました。フラッパー、今回のね札幌での、ね、ライブイベントを企画してくれました。もう最後に楽しかったです。フラッパーのギタリストはね僕のね札幌時代からのね旧友でねというかね僕の中ではね彼はねギターヒーローです。久々にね会えてねいろいろ話もできたしね最高のギターを聴かせてくれました。やっぱり磨きかかってますね。フラッパーは、ボーカルギターの札幌のロックスターひろしさんを中心に今でも札幌を中心に盛り上げてくれてます。今回もね最後に楽しいイベントにしてくれたのでね今後もね感謝もしてますけどね今後もね札幌のねシーンをね引っ張って盛り上げていってもらいたいなと思います。それとね冒頭でね話したように前日の旭川のね時にねあの急にねホットアンドクールが出れなくなったんでその前日にもね関わらずね急なオファーをね快諾してくれて結構離れてるんですよ旭川と北見っていうところ。その北見からね来てくれたボニーリムジン北海道のね北見でね長年活躍してる超かっこいいロックンロールバンドなんだけど何年か前にねこのコーナーでもねかけたことあるんだけどもうぜひともね今日もねこの沖縄の電波に乗せてね発信したいなと思います。多分ね沖縄でね電波に乗せて走ったのは僕だけだと思いますがぜひともね皆さんにね聞かせてみたいのでこのボニーリムジン北見です。北海道の北見というところで活動してますのでぜひとも覚えていってください。それでは行きましょう。ちょっとこれライブ版ですね、ボニーリムジンでレザーブーツで蹴飛ばせデストラクション。 さあ続いて紹介するパンクロックは、先週ね、あの極寒のね北海道からね、吹雪の北海道から帰ってきていうのもなんなんですが、東京地方17度とかあるんですけど、正直言って僕的にはかなり寒いです。体感的にね、なんか乾燥してるのかね、超寒く感じます。沖縄まだね暖かいみたいだけど、ちょっとね寒くてね、北海道出身のね僕はね、東京の寒さ未だにね苦手なんですよ。なのでね、ちょっとでもね暖かい気分になりたいので、暖かくなれるような音楽いきましょう。ちょうどね僕のねフェイバリットねアーティストであるサブライウィズロームがね、シングルをねリリースしたんで、その中からいきましょう。それではサブライフイズローム、そしてこのね曲はね、楽曲はね弟分であるねスライトリーステューピッドも参加してます。サブライフイズロームでアルバム、シングルですね、シングルタンゲリンスキーズからクール&コレクテッド。サブライムウィズローム、そしてスライトビューティーストゥーピットでニューシングルタンジェリンスキーズからクール&コレクテッド聴いてもらいました。僕のね大好きなねフェイバリットバンドのね一つであるサブライムウィズローム、最近ね活動のね情報があまり入ってきてなかったんだけど、ちょこちょこねあのシングルですね、シングル1曲とかね実験的にリリースしてるようなのがあったりでね、どうなるのかなと思って楽しみにしてたんですけども、ここへ来てね、シングル、まあ4曲入りになるのかな。だけど昔からね馴染みのねスライトリーステューピッド、このスライトリーステューピッドはねもともとね、サブライムのねボーカリスト、もう亡くなったね初代ボーカリストの、ブラッドがね、発掘してねデビューさせたバンドでもあります。今ではねもうでサブライムイズロームに、ね、負けないぐらいの、ね、ビッグバンド、人気バンドにもなってるけど、いまだに、ね、この指定関係がついてると嬉しいですよね。今後ねこの辺りの、ね、情報もどんどん入ってくると思うんでチェックしたいと思います。そしてねこの元ね、サブライムの、ね、メンバーで今サブライムイズロームで、ね、活躍してるベースの、ね、エリックが、ね、元いたバンド、ロングビーチダブルスターズなんかもね12月に東京公演が決まったり来日も決まってます。どうやらねこの辺りのバンドも活動がね再開してきているというか、まあ、コロナ明けなんでね楽しみにしたいと思います。それではもう一曲いきましょう。同じくサブライブウィズロームでニューシングルタンジェリンスキーズから曲、アルバム、シングルのタイトルにもなっているタンジェリンスキーズ。今月も和数のパンクロックチョイスにお付き合いありがとうございました。今月はね北海道でお世話になった仲間だったり、あと僕のねフェイバリットバンドのね、サブライブウィズロームをかけたりして、ちょっとね寒い中テンション上げていきたいなと思ってたんだけど、来月もねどんどんどんどんいいパンクロックね紹介してね、もっともっと熱くなっていきたいと思いますのでお付き合いよろしくです。それでは来月もバンタユナイテッド、そしてワッサップパンクロックのコーナーでお会いしましょう。お相手はヒードンズのワッスーでした。探し求めた答えは